入山章栄の3分大学。
早稲田大学の教授でもある入山さんが世の中の分かりづらい物事を3分で解説する入山章栄の3分大学。今週メッセージからですね、北区にお住まいのラジオネームハッピーエンドさん。春闘で大手企業の満額回答が相次ぎ、実質賃金もプラスに転じるとの声も聞かれます。
そうですね、
この流れが中小企業にも波及し、日本の経済は好循環に向かっていくのでしょうか。入山教授、分かりやすく解説してください。
はい、ありがとうございます。
ですから、で、あのマイナス金利のお話もありましたから、今週
そうですね、ついにね、マイナス金利、まあ、イールドカーブコントロールをね、ついに撤廃するっていう、まあ、これは本当に歴史的な大転換点に来てますね、今日本は。
と、はい、いうことで、その春闘や先日の発表も受けて、はい、今後の日本経済みたいな形で今日は解説してくださるんですかね。はい、はい、じゃあ3分でお願いします。
はい、でですね、まあ、日本経済って長い間何が課題だったかっていうと、まあ、いろいろあるんですけど、やっぱり最大のポイントはデフレなんですよ。つまり物価が下がり、物価が下がると我々の賃金も下がるっていう悪循環が、まあ、何十年も続いてきたわけですね。これを脱却するために、まあ、今だと少し前またイールドカーブコントロールとか日銀が大規模な金融緩和政策をやっていたわけです。ところがついにそれも、まあ、上田総裁が辞めると。でこのイールドカーブコントロールもだいぶ解説しましたけどね、それ辞めるっていうことを決断したわけですよ。つまり今インフレ基調になってきている。でこれなぜかというと、いろんな理由ありますけど、もちろんその日銀が大量に今まで金融緩和してきたと思うんだけど、僕の個人的な意見はやっぱり円安です、つまり円が安い。で円が安いっていうのは悪いことに思われるけど、基本はね、いいんですよ。安いってことは安く売れるから競争力が高い、なんで輸出競争力が上がってるわけですね。だからいろんなものが輸出できるようになる。あとこれサービス貿易っていうんですけど、サービス業の競争力も高いんですよ。日本に来てなんかサービスを受けると安いじゃないですか。だから観光業が非常に強いわけですね、今。日本にいっぱい来てくださる。なので今そういう意味で結構業界の後押しがあるんですね。でそこにもう一個さらに外部の要因っていうのが、それ以外の要因が今かって、複合要因なんですけど、一個がデカップリングですね。今残念ながら世界中が国際政治が緊張してるでしょ。緊張してる時っていうのはやっぱり安全で安定してる国に投資しようってなるんですよ。でそれってやっぱ日本なんですよね。で日本ってよく考えると、もともと戦後経済復活した時も、まあ、ちょっといい例えじゃないけど、お隣の韓国が朝鮮戦争になったんですよね。そうするとやっぱり安全な日本で物を作ろうってなるわけですよ。なんでそういう意味では今日本に半導体とかの投資も来るようになってる。そして日本の人手不足ですよね。でこれ人手不足はとても困ることではあるんだけど、人が足りないってことは賃金を上げなきゃ人が取れないんで、ということはやっぱり賃金も上げてこうっていう流れがあるわけです。そして特に若い方は今もう終身雇用って信じてないから、雇用の流動化が進んでるんで、そうするとやっぱり賃金を上げないと人が取れない。なので今だんだん輸出競争力も上がり、人手不足とかいろんなのもあって賃金も上がり、デカップリングがあって日本のところに投資が来て、そして何より円安になると輸入物価が上がるんで、今回もそうですよね。で結果的に残念ながら皆さん、いろんな企業さん苦しかったんだけど、やっぱり物価上がるんで、それがやっぱりインフレのきっかけになってるわけですね。でいよいよインフレになって賃金が上がってくるっていう循環が出てきたんで、日銀もイールドカーブコントロールをやめたわけです。じゃあこれが本当本当に好循環になるかどうかのポイント、僕は2つだと思ってて、1つは先ほどのニュースでも出てきたポイントなんですけど、まさにこのハッピーエンドさんもおっしゃってる、これ今大企業なんですよ、今起きてるのが。大企業の賃金が上がってるんだけど、これがちゃんと中小企業まで転嫁するかってことですね。そのためにはさっきみたいな下請けのところのが作って大企業に納めてるものをちゃんと大企業が高く買ってあげるということが重要になってきてます。で、これはだからまさに先ほどの動きなんかすごくそういう意味で好ましいってことですね。で、もちろん中小企業の努力もしてたってこと。だからこの中小企業に賃金の価格転嫁が移るかというのが1点目。そしてもう1個は、これが最大の僕がポイントだと思うんですけど、賃金が上がったら、それをちゃんと使ってほしいんですよ。つまり消費にお金が回るっていうのは重要なんですね。なぜかというと、GDP の6割は消費だからです。だから我々今まで歳費が暗いと思ってるから、
そうです
ね、お金が入ってもあんま使わないでしょ。さっきのランキングもほら1位節約だったじゃないですか。だからもちろん節約も大事なんだけど、もう一方で、まあ、賃金も上がってきたし、未来も、まあ、思ったより暗くなさそうだから、じゃあちょっと使えるときは使おうと。で、インフレっていうのは物価が上がるってことだから、先にか、後で買うより今買った方がいいんですよ。という人間の心理が働くと、今買おうってなって、消費が伸び、そうするともっとインフレになり、 インフレになると企業がまたも、物価上げられるんで、結果的にそれが賃金に反映される。賃金に反映されるとまたそれで人がお金を使う。という好循環になるかどうかの分かれ目が今年です。
今年、うん、そう今ね入山さんのお話聞いてて、うん、あちょっともう暗い経済から明るい兆しに行きそうなんじゃないっていう気持ちになった方も多いと思うんですよ、はい、で結構その前のバブル時代の話とか聞くと、うん、やっぱりバブルってこうなんか大企業とか最初経営陣の方とかが感じてって、うん、ですごいバーッとこう全員に行き渡った時に弾けるみたいな、うんはいはい、現場の人間まで行き渡った時に弾けるみたいな話を聞いてそのバブルの恩恵をね受けるっていうことが、うん、そのこれからの速度っていうのは どんな感じなんですか。今年重要、ちょっとインフレ起こる、賃金上がる、うん、物価がまた、
はい、
どうなって、はい、人々がどう使うかみたいな。
僕はゆっくり、個人的には僕はゆっくりでいいと思っているので、うんまあ、今年大事ですよ、うん、今年はとても大事なんですけれども、一番良くないのはうわーっと物価が上がっちゃったりして、うんうんうんうん、そうすると逆に景気が過熱するんで冷やさなきゃいけないみたいなやつになったり、逆にそれ一過性になったり、うん、あとバブルもそうですけど、結局その増えたお金を、その消費とかじゃなくて、まあだから特にバブルの時だと不動産投資とかですよね。はいはい、そういう方に回しちゃうと、もちろん不動産投資悪いわけじゃないんだけど、うんうん、それでバブル状態になると意味がないので、うんうん、そういう意味では、ゆっくりとでいいので、さっきの雇用の流動化も含めて、日本のやっぱり構造改革がやっぱ必要なんですよ。はい、そういうことをちゃんとやりながら、健全な、好循環っていうのを時間をかけて作っていくことが大事だと思います。ただその第一歩として今年はとても重要。はい、
なんか実感、その景気がいいなって実感するようになるのってどういう流れがあるとというか、自分たちにどう返ってくると気づくというか、どうなってきたら景気がいいなって、
まあ、僕も景気がいい時代経験してないんでね、はい、僕もだって就職した時にはバブル弾けてますから、うん、だけどまあ基本やっぱり仕事がいっぱい入ってくるとか、はいはいはい、だから先ほどの下請けなんてまさにそうなわけですよ、うんうんうん、つまりもう他に行き場がないから、うん、特別な大手企業ずっと一社に依存しちゃうんだけど、はい、力のある会社だったら他の会社からも引き合いが来るとか、
うん
ね、それでやっぱりいい待遇で前よりもちょっと高い賃金、うん、金額でオファーしてくれるとか、うん、そういうことが出てくるとだいぶ良くなりますよね。
もう最近結構本当に投資家の方とか経営者の方とか、うん、こうどんどん日本の景気が良くなってる方に向かってるって実感持ってる方多いんじゃないですか。
僕も実はそう思ってます、うん、はい、なんでただ今ね大企業ベースなんですよ、繰り返しですけど、
で、まあ、そのもちろん、はい、私たちは感じてないんですけど、現場は感じてないんですけど、
まあ、日本の雇用の 65% ぐらいは中小企業にお勤めの方々なんで、はい、だからやっぱり鍵は中小企業だと僕は思います、
はい、そのためにはやっぱ使うっていうことですね。
だから、はいはい、ちゃんと彼氏を見つけるときも使ってください。
おごってもらえないの？怒ってもらえない
もう怒られる全然はい、いない彼氏に怒ってもらおうとして
る
の？
バブル時代って怒ってもらえるんじゃない
バブルに戻りたいんじゃないから。これからは
メッシやし
メッシ知ってるんだ、
はい、ということでちょっとずれちゃった、はい、まあ、でもちょっとなんか、ま、明るい兆しが見えるお話でしたね、
は
い
は
い、
となればいいなと思ってます、
は
い、
うん、今日は今後の日本経済でした。入山明恵の3分大学でした。